村内美術の時間。美術を身近にする番組、村内美術の時間第120回は伊藤若冲について、村内プロジェクトらちがお送りいたします。さて、今回は若冲です。江戸真っ只中の時代の画家を、絵師をやっていきたいと思います。まあ、いわゆるね、江戸って言われると、何と言いますか、まあ、浮世絵とかね、あとは、その、浮世絵のカラーの、錦絵とかっていうものをイメージされる方も多いかもしれません。まあ、なんとなくこう、和紙にね、絵を描いて、墨で線を描いてっていうところがあると思うんですけど、それに比べると、この若冲の鶏、まあ、鶏を描くことが多かったので、若冲っていう方、知ってる方、もしかしたらね、鶏の絵を思い浮かべる方が多いかもしれません。そうやって考えると、若冲の鶏ってなんか江戸っぽくないというか、この江戸時代っぽくない、なんかエキゾチックだなっていう、そういう人物像かなと思っています。まあ、若冲といえばね、まあ、鶏を代表とする、まあ、虫とか鳥とか、あと植物のお花とかっていうのをね、すごい描いた人物になるんですけど、その描き方が、これって江戸時代のものなのかな、そしてこれが日本画なのかなっていうぐらい、特徴が全然違うんですよ。例えば輪郭がないとかね。若冲の作品をもしご存知の方は、想像していただけると、またはちょっとね、今検索できるよっていう方がいたら見てもらいたいんですけど、いわゆる墨の輪郭線がないんですね。で、これを考えると、この同時代の、日本画、日本の絵師さんと比べると、あれ、なんかちょっと違うなと思うんじゃないでしょうか。なんかね、はっきりと、絵を描く、色を乗せるので、なんかパッと見輪郭線があるぐらいくっきりと見えるんですが、よく見たら黒い線ないんですよ。どっちかっていうと、白い、胡粉がね、白の色がこうパンとインパクト強いんですよね。じゃあこの若冲どういう人物だったかっていうのを、今回取り上げようかなと思っています。こんな風に村内美術の時間というのは、毎回一人の画家にフォーカスして番組を構成しています。美術史、美術の歴史ですね、について話をしています。無料でご視聴いただけますのは、ポッドキャスト、スポティファイ、そしてラジオクラウド、アマゾンミュージック、そしてヒマラヤです。こちらのいずれかで、村内美術の時間と検索していただけると、ご視聴いただけるかと思います。そして audiobook.jp では、この無料版にプラスアルファしておまけの音声を配信しています。聞き放題登録、書籍とか他のやつもくるめて、聞き放題で登録をしていただくか、あとはこちらの番組を単品でご購入いただくかで聞ける、audiobook.jp さんの方ではおまけ音声をつけていますので、ぜひ、そちらの購読並びに、audiobook.jp のご視聴をどうぞよろしくお願いします。今回ご紹介するトピックは主に3つです。1つ目に画家ダイジェストですね。今回は伊藤若冲についてさらっとまとめていきます。そして2つ目は代表作ピックアップなんですけど、やっぱりこの、若冲初期の作品ですね、鶏の作品を1つご紹介します。アジサイ総計図、今回はこちらをピックアップしていきましょう。まあ、毎回ね、この人といえばこの作品っていうことが、おいおい自分で検索できるようにとかっていうために1個だけピックアップしています。これ以外にもね、若冲の作品いろいろ素敵な作品もありますし、後期になってると、晩年になってくるとだいぶ画風も変わってくるので、それもまた魅力的ではあるんですが、今回は、これだけ覚えれば OK っていうのをご紹介していきます。そして3つ目は audiobook.jp のおまけ配信とさせていただきますが、3つ目は花鳥画に宿る仏教の願いということでまとめていきます。まあ、若冲、花鳥画、お花とか鳥、まあ、主に鶏なんですが、まあ、それをたくさん描いていると。でね、枚数が異常じゃないんですよ。なんか1回になんか27幅とか、あと1回に33幅描きますとか、そういう描き方をするんですね。もう大量に1回ドバッと描くっていう感じで、その中にはこの仏教的な願いとか、ちょっと何かを成仏させようとか、そういう願いが込められていたんじゃないかっていうところがありますので、そこをちょっとまとめていこうかなと思っています。早速本編に入っていきましょう。 さあ今回はですね、江戸時代の黄金期、文化的黄金期を迎えますこの1716年、この時代に生まれた伊藤若冲やってまいりましょう。伊藤若冲は1716年の京都の青物問屋の長男として生まれます。青物問屋っていうとね、まあ、八百屋さんというよりは流通業者、まあ、小売というよりはそこのね、あの仲介に、あの商人同士の調整をするっていうようなお仕事をしている、その、できるお父さんの息子だったそうです。さて、じゃあ若冲の話をする前に、この江戸時代の絵師、どういう人たちがいたかっていうところをちょっとざっくりとまとめていこうかなと思っています。大きく4種類、ご紹介しますね。一つは今回やる、京都の画壇の人たち、例えば今回の若冲とか、与謝蕪村、そして丸山応挙などによる、京都で活躍した絵師が一つ、グループとしてまとまっています。これはですね、大体、時代でいうと田沼意次の時代かなと思います。9代将軍とか10代とかそのぐらいの時代にまとまっているんですけど、江戸の政治としてはだいぶ緩かった時代ですね。なんだっけ、お代官様が、お代官様を、これがおまんじゅうでございますって言って、おまんじゅうの下にね、おまんじゅうじゃないやつが入ってるっていうような、そういう時ですね。日本史全体から見て江戸時代っていうのはすごくね、文化がね成熟した時代ではあるんですよ。まあそのすごいね、あの戦で戦ってるとかっていう時代じゃなく、すごく平和な時代だったので、なのでもう4種類もあるんですが、この200何十年続いた江戸の中でも、まあその財政的に厳しい時代とか、あとはちょっと規制が緩くてっていう時もありました。そんな江戸時代の中での黄金期、これが、若冲が生きた時代になります。もうね、江戸時代の人といえばこれっていうような時代が大体この辺に集まってるんですよね。例えばこの番組だと北斎やりましたよね。北斎の初期も、この、田沼の時代になってくるかなという感じでございます。まあ、大きく分けて、京都、上方で起こった文化の活動と、あと江戸の方、この2拠点で文化的には、それぞれ成熟していきます。でですね、この日本美術史で江戸を見るときって、この京都の、成熟の仕方ってものすごいんですよ。やっぱり今回ご紹介する、若冲っていうのも、それまでの江戸の文化の系譜とはまた違う、成長の仕方をしているからこそ後世に残るような、こんな人いたのっていうような、驚きが含まれているかと思います。まあこれがね、一つ目のくくりとして京都がいました。で、一方江戸では何が起こっていたかと言いますと、江戸ではね、春信とか、あとは歌麿とか、あとは初期の北斎なんかも活躍しています。これはどういう系譜かというと、いわゆる町人の文化と言った方がいいのかな。まあ浮世絵だとか錦絵だとか、そういうね、町人が親しみやすい文化が、美術の文化が、発展していきました。まあ、基本的には、江戸時代の、絵師さんっていうのは狩野派、まあ、狩野永徳とかが一番、有名人かな。狩野派の、指示を得て、で狩野派の描き方とかっていうのを学びに行くんですね。で、あの狩野派の絵をこう写しながら、もう模写しながら、自分の腕を磨いていくっていうのが腕の上げ方だったんですね。で、初期はですね、その江戸の初期はやっぱり狩野派の、まあ、画風が強いんですよ、江戸の文化っていうのは。でもだんだん、町人の文化になっていくと、またね、違った成長の仕方もするんですよ。なんか歌舞伎役者のブロマイドができたりとかね、なんか年賀状のようなものが、できたりとかね、そういう浮世絵の、芸術文化ができてきます。で、あとは琳派は、宗達、俵屋宗達とか尾形光琳はこの番組で取り上げましたが、そういう人たちもいました。尾形光琳は、時代としては今回ご紹介する若冲とか、あとはその北斎、江戸でやってた北斎とか、そういう時代とはちょっとまた違ってきます。日本史だと元禄文化って言われるような時代になってくるんですが、この元禄文化、五代目将軍綱吉の時代ですね。この綱吉の時代も、文化的にはものすごく寛容だった時代であります。 まあ、その後はね、あの幕府の財政は危なくなってくるらしいんですが、この5代目将軍の綱吉の元禄文化っていうのはすごくね、文化的にも発展していきました。政治は江戸に移ったんですが、文化としてはまだ京都にあるよ、文化としてはまだ上方にあるよっていうような時、そういう時の、文化的に寛容だった将軍だった頃の時代です。はい、この時代に、京都では、尾形光琳が生まれ、その前の時代の俵屋宗達すげーってリスペクトって言って自分で、リンパっていうのを作っていきます。で、江戸の方では、まだ狩野派がいい油が乗ってる時代かな、狩野永徳とかの時代になってくると思います。そして4つ目が南画とか、草原画とか、そういう分類があります。これどういうことかというと、要するに中国または中国リスペクトした日本人が描いた絵になります。中国その当時、宋とか元とかそういう時代に描かれた中国の作品で、これを草画とか原画とか言ったりとか、あとは 南宋画、南の、宋の画、南宋画って言ったりで、それを、中国すげえかっけえリスペクトって言って日本人が描いたやつを南画って言ったりとかしています。なので、この江戸時代、文化的には、中国の画壇があります。そして同時期に浮世絵とか錦絵とかっていうものがあります。そして、琳派と呼ばれる、その若冲とかと比べるとちょっと一昔前になってくるんですが、その時代に、琳派というのができます。そして、江戸時代に、中国かっけえリスペクトっていう時の、南画とかが、そういうのがあるんですね。なので江戸時代、この時代の、日本美術史、日本美術の絵っていうのはすごくね、バリエーションが多いんですよ。それまではやっぱり仏教中心って言ったら仏教の方に向いていったりとか、なんとなくみんな同じ方向を向いていくんですが、こうやって、場所によって違うとか、あとは海外をリスペクトする子とかね、そういう、文化的にも多様化していって、ですごく面白い時代になっていくかなと思います。そんな中で生まれる今回若冲です。江戸がね、一番文化的にめちゃめちゃ面白い時にめちゃめちゃ面白い人が登場するんですよ。さあ、青物問屋の長男として生まれた今回ご紹介する伊藤若冲、この人はですね、若い頃はこの家業を引き継ぐですね、やり手のお父さん、いい時代の髪型のいい土地のいい仕事ですよ。なんですが、若冲はですね、あんまり合わなかったみたいなんですね、この仕事が。若冲の友人でもあった大天さんという方が、もう若冲を語る言葉、若い頃の話をちょっとしているのでちょっと読みます。幼い頃から学問を好まず、字もうまくは書けず、およそ技芸百般の一つも身につけたものがなかった。音曲や女性との付き合い、酒の宴など一般の人が楽しむことに全く興味がない。まあ、こういう風にね、若冲の若い頃の話をしています。この大天さんという人が、まあ、後のね、若冲が絵師になり、その技法、自分の独自の技法を身につける一人のキーパーソンとしてなってくるんですが、この大天さんはね、めちゃめちゃ書き物を残してるんですよ。で、若冲はこのさっき言ったように字もうまく書けないし、あんまり技術を身につけようっていうこともさらさらしてなかったと。だけどこの大伝さん、お友達の大伝さんがね、この若冲のドキュメンタリーじゃないですけど、若冲についてめちゃめちゃ書いてる。で、それを残してるんですね。まあ、知り合いのことを書くので、もしかしたら話を大きくしている部分もあるかもしれませんが、まあまあ、要するにそういう人だったと。で、家業はね、あんまり興味がなくって、もう別の世界を求めるようになっていったそうです。で、30代後半から芸術に強く関心を持って、そこから修行をしていきます。まあ、ちょっとね、10代半ばぐらいから絵をなんとなく描き始めるらしいんですが、ちょっと修行時代の話っていうのはほぼありません。まあ、おそらくね、独学だったんじゃないかっていうのが大きいらしいんですけど、あとは狩野派に習いに行ったんじゃないかっていう説とか、あとはね、大岡俊木に指示したんじゃないかなっていう説もあるらしいんですが、まあ、ほぼほぼ独学だったんじゃないかと言われております。 まあ、先ほども言ったようにこの時代、江戸の時代で絵師になるっていうと最初にね、目指すところって言ったのは狩野派です。狩野派の絵を模写する、狩野派に、指示してもらって、でそこについてね、でそこで絵を勉強するっていうのが、まあ、セオリーだったそうです。で若冲も、まあ、若い頃はおそらく狩野派のところに、まあ、修行に行ったかはわからないんですが、少なくとも狩野派が描いた作品を模写したんじゃないかとは言われているんですが、それ以上に若冲が自分の作品に影響を与えたのは狩野派ではなかったんですね。どこからかというと、まず一つに中国です。先ほどちょっとね、あの4種類あるよっていうことでご紹介しましたけど、江戸の芸術、江戸の文化が多様化してきたよっていう中で、中国めっちゃかっこいい、めっちゃリスペクトっていうことで、その中国、その時代の、まあ、周の時代とか元の時代の頃の、作品を模写したりとかオマージュしていったりとか、そういう派閥がありました。で若冲もこの先ほどねご紹介した大典さん、大典さんというのは後に僧侶になるんですね。相国寺の住職になります。でそこで、そこのお寺に、所蔵されている、中国とかあと日本の絵画っていうところに触れていきます。まあ、お友達がね住職さんなので、そこのお寺に行ってね、海外の、これ作品だよって見せてもらって、でそれをめちゃめちゃ模写したらしいんですね。だからなのか若冲の作品っていうのは特に初期の頃、私たちが若冲って言われて、パッと想像つくようなものっていうのはすごくエキゾチックで、日本画の系譜とはまたちょっと違うようなテイストを感じるかもしれません。この辺がね、まあ、若冲を築いていった一つのきっかけだったんじゃないかなというふうに言われています。あ、じゃあ若冲は、まあ、さっき言った南画の一派なのかなっていうと、実はそうでもないんですよ。最初は、まあ、きっかけは中国の絵画に触れたことも、自分の技法画法を、習得するきっかけになったかもしれませんが、最終的に自分の独自の画法というものを身につけていきます。そう、基本的に最初に取っかかるのは模写なんですよ。なんですけど模写だけではその人を超えられないっていうところに若冲は着目していきます。狩野派リスペクトして狩野派を模写する、そして中国をリスペクトして中国を模写する、それだけでは自分自身の独自のものは作れない、それは中国がすごいだけであって、その中国の作品を自分が超えられない、それを認めてしまっているようなものだっていうことで、人の描いた絵を模写する絵っていうのをやめていきます。なんかね、今の我々からすると、うん、まあそうだよねっていうところもあるかもしれないんですけど、この時代はねやっぱり模写をする、そうやって腕を磨いていくっていうのが普通だったんですよ。だからこその若冲の転換期になっていくんですね。でじゃあ何を描いたかって言ったら、まあ地元のね、あの日本人が描くような日本画のモチーフにされているような、あの日本の女性とかそういうものを若冲は興味ないわけですよ。その大典さんが言いました、女も酒も大して興味がなかったと若冲のことを話をしています。若冲が興味があったのは中国が描いているモチーフ、例えばクジャクだったりとか、オウムとかね。でもそれは自分の手近にあるものではない、もうこれを描く、クジャクを描くにはもう誰かが描いたクジャクの絵を描くしかなかった、だから自分がちゃんと目の前にしてちゃんと描けるものっていうものを探していた結果鶏だったんですって。鶏だったら、あの近くのね村里で飼われているし、いつでも模写すること、いつでも写生することができるっていうことで、もうひたすら鶏を描いていきます。しかもそれは独学で中国の作品とか狩野派の作品とかを模写し続けた後だったので、もうそれがね本当に自分のものになっていって、よりエキゾチックな、そして生き生きとした作品が生まれてくるわけなんですね。そうだから若冲面白いんですよ。最初はねいい商売をしているところの息子だったわけです、長男だったわけです。で若冲が27の時にお父さんが亡くなってしまうので、まあ本当はね家業を長男なので継いでいかなくちゃいけなかった、だけどなんか性に合わなかったと。で、あのお父さんが亡くなってから自分がこうやりくりをするようになるんですけど、ちょっとねクレームも多かったらしいんですね。 まあ、本人おそらくあの人付き合いそんな好きじゃなかったんだと思います。もう人付き合いの商売なのでね。でそれで絵の道を進んでいく、自分の家業を抜けて、自分ができるところ、自分が輝けるところを、見つけていって、でそこで模索して完成していったのが若冲の作品なんですね。さあそんな中で代表作ピックアップです。伊藤若冲と呼ばれて最初にやっぱり出てくるのは鶏の作品じゃないでしょうか。鶏の作品いろいろあるんですけど、今回ご紹介するのは紫陽花双形図という作品です。まあ、これはね、伊藤若冲って検索したら出てくるんですけど、なんか一個だけ知りたいじゃないですか、タイトルぐらいね。でそのためにちょっとご紹介しています。これはですね、縦画面になっているんですが、動植物、動植彩絵と呼ばれているシリーズの一つです。紫陽花、その他にもツツジとかバラの細密描写もすごい、繊細に描かれています。で画面中央に、双形図なので、オスとメス1羽ずつの鶏が描かれています。この鶏の羽1枚1枚もものすごく細かいんですよ。若冲の展覧会って、まあ、若冲って言ったらすごい人気になるんですけど、まあ、この人気の一つとしてはもうじっくりと見たくなるような作品にあるんじゃないかなと思います。もう自分の目の前でモチーフを見て、それで描きたいんだっていう欲がすごかったですから、もう一枚一枚、羽一枚一枚をずっと模写していたんですって。それで描いていくので、もうずっと見ていても、もう近くでギュッと見ていても、もう全然飽きないぐらい、どんだけ細かいねんっていうぐらいの作品になっています。で色数もそんなに多くなくって、でそれぞれがすごくはっきりしているので、ちょっとね平面的に見えるかもしれません。あんまり奥行きを感じない。空気感としては割と広く描くんですけど、すごくぺったりとしているような作品が全体的になっているかなと思います。私の好きなね小原古村はものすごくマクロに物を見るので、空気の密度とその細密の密度っていうのが合ってるんですけど、若冲はすごいね大きく見ているんですけど、もう全体がバーンと主張してくる、そういうのが特徴かなと思います。まあ、だからこその作品全体としてのインパクトとか、もう強さっていうのが魅力の一つですよね。もうどこも手を抜かないし、どこも同じ白を使っているし、どこも同じぐらいの細密な羽の使い方、これね1枚見るだけでもものすごい圧巻なんですよ。でさらにすごいのが、この若冲基本的に連作描くんですよ。もうね、この密度がね1枚で終わらないの、この人。例えばですね、動植彩絵と呼ばれるシリーズがあるんですけど、こちら、およそ30幅あります。まあ、30幅のこの幅がね、あまり聞きなじみないかもしれませんが、これ掛け軸の、単位でございます。掛け軸30幅分の、動植彩絵というシリーズを、もうこの細密描写で描くんですね。もうえげつない作業量です。いやもうぜひ、見てみてください。一度若冲は晩年はこうやってねエキゾチックな色合いというよりは、水墨画のような描き方をしていきます。ちょっとね厚手の和紙を使って、にじみ方がすごく大胆になるんですよ、厚手の和紙を使うと。ちょっとざっくりと言ってますけれども、でそういうのを使ってすごくねダイナミックに墨絵で描くようになっていきます。そちらの若冲もまた魅力的で、まあ行き着いたところなんだなっていうところもあるんですが、ここのね初期の若冲の初期のこの作品っていうのをぜひ皆さんに知ってもらいたいなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。ですね、ベイ FM の裏話でも少し話しておきたいなという感じです。あんまり喋ったことなかったですよね、なんかなんとなく。ベイ FM っていう、まあ FM レイディオ番組の、まあ、ちっちゃい1位コーナーですけど、そこで、毎月第3火曜日、まあ、今月は第4火曜日だったんですけどに少しやらせてもらっています。でね、あのポッドキャストだと私が好き放題わっちゃわっちゃと喋っているんですが、うんとね、なんかちゃんとしてるんですよね。あのちゃんと NG ワードとかあるんですよ。ああテレビみたいだって思いながらやりましたね。これは言わないでくださいとか、まあ生放送なので私もアドリブの部分も結構あるから、まあもしかしたら言っちゃいけないところもあったかもしれないんですけど、なんか事前にねそういうことを言われてまして、毎月ドキドキしながらやっています。で今週はバンクシーをやったんですよね。バンクシーはね、私自分でやったポッドキャストの回がすごい後悔していて、あのあとストリートアートとかグラフィティについてめちゃめちゃ勉強して、でそのグラフィティ好きな友達になんかおすすめの映画とか、なんかこういう人面白いよとか、なんかそういうことをすごいいろいろ聞いてですね、なんかもっとフラットに喋れるようになりたいなと思って、でもまたねいつかこの番組でももう一回バンクシーリベンジしたいと思っています。でね、あの西田さん、ベイ FM の西田さんがなんかバンクシー好きらしくって、すごい食いついてくれて喋ってくれたんですよね。で私もあそうなんだっていうところもいっぱいあったし、なんかそうやっていろんな人の話を聞いてくの楽しいなって思いました。なんかね、何よりあの西田さんが楽しそうだったのですごく嬉しかったです。はい、そんな感じでした。また来月もよろしくお願いします。来月何するかはまあいつも直近で決めてるので、もし決まったらお伝えします。はい、ということでメールをご紹介しますね。メール、チョーコさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、ラチさん。初めてのメールです。ポッドキャストでいつも楽しく聞いています。今年に入って日本語を使う機会が減って、なんかポッドキャストでも聞いてみようと思い聞き始めました。最初は村内雑貨店を聞きましたが、おすすめの美術のキーワードを見て村内美術の時間を聞くことになりました。私はエディトリアルデザインを専攻していましたが、わかる概念なのに日本語では話し合いがうまくできないのは悔しいと前から思っていました。だから日本語で美術の勉強ができる村内美術の時間を見つけて本当に嬉しかったです。ちょうど前にaudiobook.jp は海外でもサービスの利用ができることを知りました。JP なので日本国内限定のサービスかと思っていました。だからこれからは日本語と美術の勉強のために有料配信も聞いてみたいです。ラチさんの優しい言葉遣いは、外国人の私にも聞きやすいので本当に役立ちます。これからも面白い美術の話をお楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。いや、こうやって初めてメールしますって言ってくださってくれるの本当に嬉しいですね。ありがとうございます。日本語もすごいお上手ですね。なんか変な日本語が混ざってないか心配ですって少しカッコで書いてあるんですけど、とっても綺麗な日本語でした。ありがとうございます。エディトリアルデザインっていうのはちょっと横文字などで聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれません。エディトリアルデザインは例えば雑誌とか、新聞とか、カタログとかっていうものの紙面デザインをする人ですね。まあこの方が、チョーコさんが具体的にどれをやっているか、どれを専攻していたのかっていうところはもしかしたら、あるかもしれませんが、まあそういうことをデザインをやっていたということで、なんかかっこいいですね。そうか、メールの文章だとおそらく、日本国籍ではないのかな、海外に今いらっしゃるのかなとは思いますが、日本語が難しいのかな、それとも日本国籍の方で今海外にいて日本語を使う機会が減ってしまったっていうことなのかな。美術史になってくるので、もしかしたらねデザイナーが求めているような語彙表現っていうのはあまり出てこないかもしれないんですが、美術史もねその日本語訳と 海外で使われている言葉とかっていうのもちょっとずつ違うので、そこも難しいところですよね。なんかあまり汚い言葉を使わないように気をつけます。絵画を鑑賞するときに使う言葉ってすごく綺麗なもの多いんですよね。優美とか端麗とか、そういう日常ではあんまり使わない、でもすごくしとやかな日本語ってなんか使ってて気持ちいいですよね。なんか私もこう調べてたりとかして、あ、これすごい綺麗な表現だなって思う時にすごくメモったりとか、あとは美術館に行く時も音声ガイドをよく、借りるんですよ。音声ガイドで、この作品をどうやって説明しているのか、でどういう言葉を使って説明しているのかっていうところを見てみると、なんかね、表現の幅が広がるなって思っています。私日本語そんなに、ボキャブラリーがめちゃめちゃある、もともとめちゃめちゃあるとかっていうタイプではなかったので、その音声ガイドをね聞いて、どうやって言ってるかなこの作品のことってよく聞いていました。はい、ありがとうございました。今日はもう一通読もうかな。吉江さんからいただきました。ありがとうございます。ラチさん、こんにちは。今回の配信、私的にはかなり面白かったです。なんで聖書に自分入れちゃったのよって思っていた謎が解けました。ずっと憧れの作品に、金の力で自分も登場させた感ばかり感じてしまいましたが、そういう意味があったのですね。イギリスは宗教よりも人、人が強いのですね。腑に落ちました。今回はいつもよりさらに美術作品から世界史の学びにつながる回でとても勉強になりました。ロンドンナショナルギャラリー展、以前なんとなく買った本がこの展覧会の本でした。結局行かなかったのですが、今回話を聞いて見方が増えたので、展覧会はやっぱり行かなくてはと思いました。この間家族でピータードイク展に行ってきました。よく知らないままなんか面白そうで行ったのですが、すごく楽しかったです。無理やり連れて行った子供たちもそれぞれ楽しんでいたようでした。大きな絵を目の前にするといろいろ感じることがあって、最近の画家さんの絵も見てみたいと思いました。ノートだと目で絵が見れたり踏み込んだ解説が読めて嬉しいです。両方作るのは大変だと思いますが、楽しませていただいております。それでは次回の配信も楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。これはですね、前回の、ロンドンナショナルギャラリー展の話をした時の感想としていただきました。そうですね、いや、なんか前回は、ロンドンナショナルギャラリー展っていう、美術館の作品をまるっと借りてボンって展示したっていう展覧会に行ってきたよっていうことで、お話をさせていただきました。でそこに触れていくときに、どうしてもイギリスの世界史を触れていきたかったので、イギリスこういう国だよ、で文化的にはこうだよっていう話をしていったんですね。で大陸の方ではすごい、大きい地域を統一しなきゃいけなかったので、宗教の力を使って、聖書とはこうである、だから皆さん真っ当に仕事してくださいっていうように聖書を使ったんですけど、イギリスは島国なのでそれよりもマンパワーで統治していったんですね。なので宗教画の扱い方が全然違うよっていう話をしていきました。まあそれはそれでね、イギリスの面白いところでもあるので、まあ、だからこそ生まれたイギリスらしい作品っていうのがこのロンドンナショナルギャラリー展で見ることができました。で今年は多分、国立西洋美術館でも展示されるっていうこともありましたし、大注目の展覧会だったと思うんですね。本当は春先に、会期があったんですけど、まあコロナの影響で、こんなに秋の方まで展覧会が延期されていました。なので今年いっぱいずっとね、ロンドンナショナルギャラリー展の雑誌ばっかりだったんですよ、特集が。まあそれぐらい注目されていた、注目させたかったものだったのかなって思います。自分でも前回は楽しかったです。はい、なのでこうやってね、楽しかったやつに楽しいってメールが来ると本当に嬉しいです。ありがとうございます。でですね、ご紹介しきれなかったメールはちょっとノートに書いてみようかなと思ってるんですね。 先々週ぐらいだったかな、なんかブログを始めまして、というかブログを再開しましてと言った方が正しいかもしれません。なんかブログをでアフタートークを話をしています。この番組収録して、これこれこうだったよ、でメールこれ来たよっていうのをちょっと、毎週できるかはまだ分かりませんが、今んとこ毎週やろうと思っています。でそこでね、いつも全部ご紹介メールできるわけではないので、ちょこちょこいただいているメールをご紹介したりとか、あとはねツイッターのね DM もいただいたりしてるんですよ。でツイッターの DM を、ご紹介する時が全然見当たらなくって、でどうしようかなと思ったりとか、でツイッターもなんかそんな美術の時間のハッシュタグでつぶやいてくれる方もいらっしゃるので、なんかその辺も拾いたいんですよねって思ってブログを始めました。まあなんか材料があったらなんとかなるだろうという感じです。よかったら、見てみてください。私のツイッター、そんないアンダーバーラチで、更新したよっていうのをやっていきますので、よかったらそちらでチェックしてみてください。こんな風にそんない美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、あとはブログもやっています。そんないのチームのゆうなさんという方がブログをやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。はい、ということでそんないプロジェクトの公式ブログは、ゆうなさんがやっていまして、公式ツイッターはそんない P で検索してみてください。プロジェクトの方では、まあ大の大人がね、大人心をくすぐるようなそういう番組を作っているんですね。私は美術の担当としてやっていますが、他にも理科をやったりとか雑貨店をやったりとかしています。でそんなことないっしょっていうのは、フリートーク番組として、まあ、チームの元祖ですね。それは、まあ、そんな感じで毎回配信をしていますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。また来週も木曜日お会いしましょう。そんない美術の時間、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。